流れ星、マリアちゃんを助けたいの。それに、私、やっぱりケンゴのことが忘れられなかった。ミナコの言葉に何とも複雑な表情を見せるケンゴ。
ねえ。
それにしても、見ていてまず思ったのは、いやいや適合するのかっていうことですよね。でもそのあたりはリサがしっかりとフォローしてくれました。もし適合しなかったらその時は私の肝臓を使えばいいよって神谷ドクターに言ってくれましたよね。しかもそれだけでなく、もらった金は返す、少しずつでも必ず、そうすれば臓器売買にならないでしょとまでね、それを聞いた神谷ドクターはどうしてそこまでするんですか。するとリサは助けたいから。
感動ですよ ね。
結局リサはケンゴへの愛が芽生えたっていうこともあるんでしょうが、兄貴の周一に向かって、うちとは違うんだよ、私たちが関わっていい家族じゃねえんだよ、迷惑かけないでくれよ、お願いだからって言ってたように、岡田家という家族に対して愛情を持った。そして一方、そんな妹の姿に戸惑った感じの周一はケンゴに対して、あなたと同じ立場だったら僕も同じことをしますよきっと、でもあなたが僕の立場だったらどうしますか、黙って妹を差し出せますか。するとケンゴは、わかりません、でも僕は妹を苦しめたりはしない、リサはあなたと一緒にいても幸せになれないと思います。
よく言ったって感じですよね。
まあしかしケンゴのこの言葉は周一の心にぐさっと刺さりました。あの表情は本当に冷たく恐ろしく、そして寂しげでもありました。
さすが五郎ちゃんですね。
ちなみに稲垣五郎自身は今回の役どころに関して公式サイトのインタビューで、
家族でも男女の間でも人を愛する気持ちというのはちょっとかけ違うと本当にとんでもないところに行ってしまうことがありますよね。周一もリサに対して愛情はあるし、兄弟仲良くやっていきたいと思っているのに、反面変な嫉妬心を持っていて、だから色々と邪魔をしちゃうんでしょうね。肉親とはいえ、どこかでリサを異性として見ている部分はあるのかな。僕自身としては考えられないけど、周一みたいな人は少なくないと思うので、僕なりにイマジネーションを膨らませて周一という人を捉えています。周一を演じる上で心がけていること、役作り以前に自分の芝居を作品にどう合わせていくかということが大事だと思っています。流れ星はリアリティを求める作品で、竹野内豊さんをはじめとした皆さんも自然な感じでお芝居をされていますので、僕も悪い感じがする役だからといって悪っぽく演じるのではなく、自然にやる中でそう見えればいいなと思っているんです。いい人も悪い人も見え方は意外と紙一重だったりしますので、力が抜けた自然な感じの振る舞いができたらいいなと思っています。それから今回の役に関してはイメージがなんて言われることもありますが、そこは見てくださる方に委ねるもので、僕が考えるべきは作品に徹するということだけ。それと僕はグループの中で仕事をしてきたので、個人プレーで注目されるよりもチームの優勝に喜びを感じるタイプでもあって、今回も自分のことよりも流れ星という作品やチームをさらにいいものにしていきたいという思いの方が強いですね。
そしてそんな稲垣五郎を扮する周一の告発ファックスに対し、神谷ドクターはですね、毅然とした態度で、お二人には深い絆があります、契約結婚なんて考えられません、ドナーになる一番の条件はレシピエントの命を救いたいという強い意志があることです、リサさんにはその意志があります。一方ケンゴは美奈子に向かって、ごめん、美奈子とは結婚できない、そしてリサに対しては戻ってきてほしい、そういう契約だろ、
なんか素直じゃないですよね。
でもこれはリサがケンゴに何度も言ってきた言葉、つまり不器用なケンゴなりの優しさであり愛情の印なんではないでしょうか。
もうまどろっこしいですね。
そしてそして今回のタイトルが示す二人きりの夜、いきなり T シャツをまくり上げるリサ、あのさ覚えといて、お腹、私のお腹覚えた。するとケンゴはしっかり、
なんかいい雰囲気でしたよ ね。
傷のない綺麗な体を目に焼き付けておいてほしいと願う気持ちはやはり好きな男性に対してだからこそなんでしょうか。
妙な心です ね。
それにしてもこの後ケンゴがリサを抱き寄せるくらいしてもよかったと思うんですが、
期待していました。
まあそのあたりがケンゴのケンゴたるゆえん、あれでよかったんでしょうけど ね、 ということで移植手術は始まりました。多分うまくいくんでしょう。しかし、しかし、あのもずく頭のお兄ちゃんはまたしても、
あれは記者に情報を売ってるっていう感じでしたよ ね、
どこまで周一は妹のリサを苦しめたら気が済むんでしょうか。さてそんなリサを演じている上戸彩ちゃんがイメージキャラクターを務めているということで、流れ星のサポーターになっていただいてますアパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社の方に今回もまたまたお話を伺ってまいりました。アパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社上田くんなんですが、はい、流れ星、
はい、
稲垣吾郎を扮するあのお兄ちゃん、
はい、
なかなか厄介な人ですよね。
厄介ですよね。本当にね、ちょっとイラッとしますよね。
せっかく幸せになりかけてるね、
はい、
上戸彩ちゃん扮するリサの邪魔をしてばっかり。
本当に ね
ということで、ああいう人が近寄ってこないように、
はい、
まあ特に防犯っていうこともね、
はいはいはいはい、
しっかりしたそういう物件の方がいいですよね、
は
い、
そうですね、まず鍵自体がピッキング対策になっている鍵に変わっていると、
うん、
はい、それとですね、まあ、あの誰でも入ることができない、まあ、そのオートロックと、
はいはい、
まあ、第一関門としてですね、
うんうん、
まあ、オートロックがついているだけでも違うと思います、
うん、
はい、あと誰でもかんでも、はい、あのドアを開けてしまわないように、
は
い、カラーモニター本がついている物件とか、
はい、
ああいうので、まあ、ちょっと識別していただくと、
うんうん、
はい、で開ける時もチェーンつけたままで1回確認していただく、
はいはいはい
はい、まあ、事例としてあるのが、はい、ドアの覗き窓から見た時は、まあ、笑顔な人なんですけども、
うん、
扉を開けてみると、まあ、その下に手にはナイフを持っていると
。
で叫べば刺すぞと、
うん、
何も言えないと。
なるほど、
いうところありますね。
そこがポイントですかね。
そうです ね、もう工夫をしていただくと、
うん、
その辺はやっぱりあの生活の知恵として私ども情報を持ってますので、
はい、
聞いていただけたらなと思います ね、はい、私的には防犯カメラが敷地内、はい、エントランスについている物件、
はい、
こういうのは結構、まあ、泥棒は嫌がるパターンかな。
ああ、
まあ、その記録に残るのが嫌なんでしょうね。
ああ、なるほどね、
はい、これ実際事例だったんですけども、あの車上荒らしの多いところに防犯カメラつけたことによって、
はいはい、
あの車上荒らしが実際本当になくなったんですよ。
ああ、
はい、それだけやっぱりあの記録されるのが嫌みたいです。
ね、
そういうのも、まあ、プラスアルファで、まあ、物件探して見ていただいたらと思います。
は
あ、
はあ、
はい、
わかりました。それではですね、
はい、
これから上戸彩ちゃん扮するリサが、
はい、
あのお兄ちゃんの魔の手から逃れることができるように。
そうですね、
そのあたりもしっかりと流れ星見守ってあげてくださいね。
はい、はい。